感謝します。8月に入りました。で、今週はですね、明日からいよいよパロ・アキモト牧師を招いての、関西の、カリスマ聖会が持たれます。で、兵庫はですね、水曜日の夜6時半からこの場所でですね、行われます。6時半から7時ちょっと過ぎまで予言のセミナー、7時10分ぐらいから、後半のカリスマ聖会をこの場所で行われますので、ぜひ多くの方を誘ってお集まりください。で、月曜日はですね、午前中が痛みで、その後大阪行って、夜が、神戸。で、火曜日の午前中が和歌山に行って、午後から奈良に行って、それから夜が西宮となります。で、水曜日がですね、午前中京都に行って、午後はこっちに移動してきた後、牧師会があって、で、夜の聖会となりますので、よろしくお願いをいたします。で、秋元牧師ね、先週の忘れたんですけどもね、白馬キャンプの時にね、プレキャンプの、本キャンプの前のレクレーションの時にね、鎖骨を骨折しておられます。ですね、ソフトボールで。名誉の負傷でですね、それまで真剣にやってなかったので、最後の最後で真剣になられてですね、それちょっとこけてしまってですね、鎖骨を折っておられますね。で、ただここでもね、神様は素晴らしい恵みの技を表してくださってですね、癒しが進んでいます。ただね、サポーターかなんかこうピシッて締めて、なんかいつもがカバンをからってるような、なんかそういう感じがするって言ってましたけどもね。ですので、ぜひですね、癒しのためにぜひお祈りいただきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いをいたします。ただ主が送ってくださいますので、祈りつつ期待しつつですね、集会に参加していただきたいと思ってますので、それから聖会の奉仕、ね、を皆さんの方にお願いしていると思いますので、よろしくお願いをいたします。ちょっといろいろ時間の都合でね、講師ができない方は、すみません、その場にいる方々でまた対応してもらう形になりますけども、よろしくお願いをいたします。それから昨日はですね、スプレンダーの夏、ゴスが行われました。今回ちょっと時間がなかったということでですね、時間がなかったというか、時間がなかったのか、準備を全くしなかった、時間がなかったというのは、ね、こっちの準備不足なんですけどもね、コンサートの前に練習しなかったのは今回初めてですけどもね。ただちょっとバタバタしてましたけどもね、素晴らしいコンサートを持つことができました。人数はちょっとね、やっぱりバタバタしてたので少なかったんですけども、募金額がですね、主要の方には4万3006円と書いてありますけども、プラス2000円で4万5006円募金がありました。で、会場費とかいろんなものはもうスプレンダーの方で全部捧げる形で、募金そのものはNPO の一斉の方の個人の方に、郡山市における児童養護施設のための設立のために募金を下げていますので、下げますので、いいですね。よろしくお願いいたします。これからもですね、いろんな形の中で、そういう募金活動とか、やりたいと思ってますので、皆さんもですね、ご協力のほどよろしくお願いします。そのうち後ろの方にね、統計やっているように、塵も積もれば山となる献金ね、いろんなところで、市の自治会の協会でやってますけども、募金箱を置きますので、1円から、ね、募金を受け付けていますので、よろしくお願いします。一応担当は青木さんになってますので、募金箱は設置するまでは青木さんに下げていただきたいと思います。もちろん献金袋に入れてくださったらそのままそちらの方に行きますので、よろしくお願いいたします。で、昨日はですね、その後ですね、コンサートが終わった後夕方ですね、非常に綺麗な虹が出たんですね。で、私たちはその後郵送施設でコンサートがあったので、そっちの方に向かっている途中でですね、大阪の新大阪のところで虹を見たんですけどもね。で、虹見た瞬間ね、この虹は何の虹だってね、祝福の虹なんでしょうけどもね、新大阪で見たので、なんか大阪のね、これからのコンサートの支給されるとか、大阪の働きの虹なんだろうかと思ったんですけどもね、あちこちからね、電話とかメールが来てですね、虹出てる、虹出てる、虹出てるって言ってですね、あちこちで川西でも宝塚でもいろんなところでも虹が出たみたいですね。一瞬なんですけどもね、二重になりましたね。で、本当に神様がですね、本当に喜んでおられるんだなってことを感じましたし、虹は聖書で祝福のね、印、約束の印っていうふうに書いてあるので、もちろん見分けなくちゃいけないんですけどね、印的な虹だともね、いわゆるその自然現象の中でね、出る虹っていうのがあるので、それも見分けなくちゃなりませんけどもね、ただ本当に神様が手の印を持って祝福してくださってるんだなってことをすごく感じてですね、やっぱ個人の働き、その働きって本当に神様が祝福しておられるってことをすごく感じましたですね。個人的に私は水曜日にもですね、 本当一瞬だけなんですけど、まっすぐに立つんですよね。ただのところで見たんですけどもね。多分こういう形の、ただ時間が7時前だったんですね。雨も何も降ってないのに、目の前にいきなりポーンと虹が出て、あ、カメラと思ってカメラ、iPhone を撮ってる間にもう虹が消えてしまいましたもんね。ですね。でもその虹は何の印だったのか、今祈ってるんですけどもね、まだわからないんですけどもですね。ただ本当に神様がですね、祝福しておられるなということを感じました。はい。それから受付に曇り字の8月号とですね、それから御子新聞の3、4号が届いておりますので、ぜひお買い求めくださり、用いていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。今回のキャンプのことからですね、いろいろ書かれていますので、よろしくお願いします。それからですね、今日の夜の6時半からのカリスマ礼拝、評価会のカリスマ礼拝なんですけども、今日だけですいません、6時からに変更です。ですね、よろしくお願いします。では、東京アント教会の東京カリスマ聖会を、今回は、ゴスペルライブのところが一緒にいますけれども、今日はあれなんですよね、ドレスレンの風っていわゆるドレスレンのその弾いている方がピアノを弾いてくださるんですけれども、メールが入ってきましてね、著作権の問題があって、安らぎの歌に行くこと、それからやっぱ、プロのピアニストなんでいろんな曲を弾かれるみたいで、それをいわゆる写真とか撮ったやつを録音したやつを YouTube で上げると著作権に引っかかるらしいです。だから、今回はいつもだったら東京カリスマ聖火のライブとかは YouTube にアップされるんですけど、多分アップできないんじゃないかなと思うんですね。なので生で見れなかったとかオンラインで見れなかったら見れないので、せっかくね素晴らしいピアニストの方が来ていますので、今回は一応オンラインでそれを見るって形にしますので、今回だけはその夜のカリスマ礼拝は全く東京と同じ流れでやりますので、よろしくお願いいたします。ですから皆さんもね、素晴らしい演奏だというふうに聞いてますので、ぜひカリスマ礼拝に出てきて一緒に礼拝したいと思います。まあ、できない方は家でインターネットでオンラインで見れますので、ですね、ぜひ見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それではですね、時間も迫ってますので、今日もですね、今日からですね、テトスの手紙、テトスへの手紙ですね、もう連続公開の、1回目です。テモテの手紙も牧会の手紙として一つの流れで書かれてあります。ですから重複するところが結構出てきますので、そのところはすごく流しながら見ていきたいと思ってますけどもね、よろしくお願いいたします。でこれはテモテの手紙と同じで牧会の手紙って言われてるところです。で個人に宛てた手紙なんですけども、とともにいわゆる公の手紙書としても性質を持っています。ですから、テモテは手紙が出てきてエペソ教会にいました。テトスはクレテとですね、エゲ海のところにあるクレテとエゲ海かな、エゲ海なのかな、ギリシャ領ですからね、ですね、このクレテ島の教会の責任者でありました。ですからテトスの手紙はテトスに宛てた手紙とともに、そのクレテ島の教会に宛てた手紙だですね、そういう性質を持っているということを覚えていただきたいと思います。で今日はですね、生きるかどうか分かりませんけど、一章全体を見ていきたいと思います。でこれは3つに分かれます。一章の1節から4節はいつものようにパウロの挨拶から始まります。それから5節から9節は長老について、でこの長老という場合は、ここでは長老などする監督って言葉が使われています。長老という言葉は監督、それから、牧者、すべて同じ言葉が含まれています。ですからこの長老という時には教会の責任者とともに、いわゆる監督する人、それから牧会する人、でそれらを含むということを覚えていただきたいと思いますですね。で長老について、それから10から16に関しては手元でもあれしました、偽教師について触れていますですね。でこれは今日は一章全体この3つに分けてですね、ちょっとお話をしていきたいと思っています。 で、一章の一節から四節までは、これはパウロの挨拶の仕方です。で、手紙を書いたのが誰か、そして受け取るものが誰かということを明確に記されています。ですね。で、必ず、パウロは自分をね、手紙を書くときにどういうものだということを紹介します。で、テトスの手紙の一つの特徴は、自分が、人であるということをですね、一つ強調していますね。で、神の下でまたイエス・キリストの使徒パウロって紹介してますね。で、これイエス・キリストの使徒なんですけども、それと同時に、使徒として、彼は、使わされたもの、いわゆる全権を主に委ねられて使わされたものというのが使徒の名前の意味合いです。と同時に、神の下辺だと言っています。で、下辺というギリシャ語はドロス、言葉ですね。よくドロス語とかなんかでお船が、回りやすいがありますけどもね。ドロスって言葉ですね。これは何かというと、奴隷を意味します。主人に対して絶対的に、服従する。献身を要求された奴隷のことを意味します。ですから、神のしもべっていうのは何かというと、パウロはイエスキリストの使徒ですね。全権ね、キリスト御神の、いわゆる、に全権を委ねられて使わされたものだともに、神の奴隷であったということです。で、これはすごく大切なことです。だから私たちが、皆さんは神様に用いられたいって皆さん思ってますよね。神様に祝福されたいって思ってますよね。神様に嫌われたいと思ってる人いませんよね。ね、誰でも多分ね、神様に愛されて、もちろん愛されてる存在ですよ。で、もっともっと神様を祝福を受けたい。ね、神様に用いられたい。もう早いです。その早道は教えます。皆さんね、献身することです。献身することです。弟子としてね、しもべとして神に忠実に従って歩むことです。で、それが何かというと、皆さんが祝福される道であり、皆さんが最も用いられる道であり、そして皆さんが最も何かで、輝くって言ったですけどね、神の輝きで満たされる人生であるということを書いてます。これでぜひ覚えてください。で、パウロはまさに使命が与えられています、人として。と同時に神の奴隷だったんだって、これまでぜひ覚えていただきたいというふうに思います。なんか奴隷だから、奴隷ってね、主人と奴隷の関係っていうのは人間的に言うとね、もう奴隷が下で、それから奴隷は人権がなくて、それから自分の意見も言えないとかっていう、そういう感じですけども、神との関係は必ず愛がありますから、愛の関係の奴隷です、皆さん。これはね、ぜひ、覚えていただきたいと思います。だから、神は私たちに何かを語るときに、これはね、私たちを愛しているからです。で、私たちを祝福したいからです。で、私たちを、用いたいからです。で、私を通して何かで神様の愛や恵みを表したいから、神様は皆さんに語られ、示され、指示されるってことを覚えてください。ただね、献身してない方に神様はですね、強制的にされないんです、皆さん。ただ皆さん覚えてください。神様、私と私の人生は神様に捧げますって、真剣に一度でも祈った方は、その祈り聞かれてますので、皆さんが忘れていたとしても、ね、神様は忘れてないので、だから何かそれに関して神様は必ず、語りかけを与え、示しを与え、導きを与えてください。で、これはすごく大切なことですね。ぜひ覚えてください。そしてね、パウロがね、人として召されたことからに関しては、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識等のために人としてされたのです。簡単に言うなら、彼が人となったのは、選ばれた人々の信仰を強めるためだってことを言っています。それからもう一つは、経験にふさわしい真理の知識のため、これは何かというと、正当的な信仰を確立して、そしてそれを広めていく宣教のために自分は人として召されたということです。だからイエス・キリストを信じる方々の信仰を強め立て上げるというのが人の働き、そしてそれとともに何かというと、その信仰を全世界に広げていくというそういう働きのために、何かというとパウロは人として召されているということを言っていますね。で、それは一応言うことで、神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命に望みに基づくことです。神はこのご自身の定めの時に、この御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を、私たちの救い主の、主なる神の命令によって委ねられている。だから、そのことからこう語る、委ねられている。で、皆さん、私たちにも委ねられています。 何かというと、そのイエス・キリストご自身の福音の言葉を私たちが多くの人に伝えていく。で、特にね、先週も話しましたけどもね、ペンテゴステの時に初代教会がスタートし、そして、聖霊時代がスタートし、それから終わり時代がスタートした。スタートには必ずゴールがあって話しましたね。で、まさにゴールが近づいている。終わりにおける特別な約束にリバイバル、終末の働きっていう、その働きのために、その中心は宣教です、もちろん。イエス様を述べ伝えていく。多くの人々が救われるって。で、その宣教の言葉が、またその宣教の働きが、皆さん私たちに終わりの時代に教会に、そして教会の各界、皆さん一人一人に委ねられているってことを覚えてらっしゃる。で、委ねられた事柄にいかに私たちが忠実かっていう事柄が、先週学んだ敬虚の事柄ともかかってくるんです、皆さんね。いいですか？ね。で、その委ねられた時にね、もちろん、ここが宣教は人々の救いのため、で、人々の救いのために、ある方から賛美隊としてね、どんどん持ち上げていくでしょう。ね。シールが来たから、コンサートがすごく組みやすくなったね。で、今まではずっと、一番最初のコンサートだけ覚えてます？スプレンダーが最初から最後まで23曲ぐらいずっと歌う。2時間半ぐらいね。延々と、そして間に証入れたり、まあ、電動枠みたいな感じだよね。ね。ね。まあ、よくやってたと思いますね。ね。ね。でも、やっぱチームが来るとね、彼らに歌ってもらうと、まあ、一つはいいのは私たちが休めるってね。まあ、ただ彼ら休められないけどね。シリで歌いながらスプレンダーでも歌うからね。休められませんけどね。ただね、結構シエルのファンっているのよね。去年の夏来た時もね、シエルの CD はないんですかって言った人がいたしね。で、その人今回も来てたしね。ね、早く CD をね、主にやって。はい。ですね。まあ、スプレンダーの皆さんはシエルに追い越されないように、しっかり練習してあれしなくちゃいけませんけどもね。ですね。で、賛美隊の働きも何かっていうと、宣教の働きのためですよ。ね。で、今、ケースが、パソコン持ってきてますけどもね。ね、礼拝中にパソコン見てる。ね、あれなんで持ってきてるのかっていうと、これは宣教の働きのためなんですね。インターネットの働きを通して。で、インターネットの働きってすごいですよね。だって今、オンラインですから、全世界に放映されてるの。で、私のメッセージは全世界で聞くことができる。すごいなって、まあ、誰も聞いてくれてませんけどね、まだね。で、そのうち皆さん言われているように、だって見える形の方が教会員じゃなくて、世界中の教会員ができるんですよ、オンラインを通してね。で、これはまさに宣教の武器です。ね。だからある方々はインターネットの働きを通してね、宣教たちに加わってくれてます。まだ直接ね、パウルみたいにね、いわゆる福音を述べ伝えて、どんどん全世界に出ていく人も出てくるでしょう。教会の土台として皆さんが覚えてほしいのは、この宣教の働きのために皆さんが召されているってことです。で、その宣教の働きが委ねられているってことです。で、それを皆さん一人一人が神にちゃんと聞きながら、その委ねられた事柄に関して御心を行っていくってことがすごく大切なんです。いいですか。これはね、ぜひ覚えてください。で、パウルはまさに、彼は人として召されてますから、この宣教を伝えるものとしてね、その働きにしてた。そのことを自分で言ってるってことを覚えてましたね。そしてですね、5節以降に行きます。で、ここからですね、テトスの手紙、それからテモテの第一もそうだったんですけど、普通パウロは挨拶した後に、感謝の祈りとか入れるんですよ。ところが全く入れないですぐ、手紙の中の本文に入ってます。で、それは何かって一つは、はっきりこの問題ね。第一テモテでも学びましたけども、偽教師の問題が教会の中で非常に大きな、深刻な問題になってたと思います。で、テトスの偽教師の特徴というのは、これはユダヤ職が必要ですね。ユダヤ。多分ユダヤ人の方々で回収した中で、いわゆる異なった教えを教えている人たちがいたと思われます。で、これがテトスの教会、いわゆるテトスのクレテの教会にあった一つの偽教師の特徴です。後からちょっと触れられないみたいなんです。今触れておきますけどもね。で、その中で実は何かというと、いろんな問題に対してね、対応していくためには、教会が働きの土台になっていくので、ここね、教会を組織化していく必要がありました。で、そのために何かっていうと、長老を任命する必要があったんですね。 で、5節でこう書いてあります。私があなたをクレテに残したのは、あなたの残っている仕事の整理をし、また私が先生に町ごとに長老たちを任命するためでしたと書いてあります。で、この文から一つ分かるのは、パウロも一緒にクレテに行ったということですね。そして、テトスをクレテに残して、パウロは再び宣教の働きに行ったということからを、この文章から読み取ることができます。で、聖書にパウロがクレテに行ったということからが明確に出ているのは、使徒行伝の27章です。で、これは何かというと、囚人としてローマに行く前にクレテに寄ってます。27章の中で26章だったかな。あそこですよ、ほら。暴風に翻弄されるところ。ですね。で、その後彼はローマに行って統合されるんですけども、それが1回目の、ローマでの、投獄です。牢獄ね。でも、聖書にはそこまでしか出てきてませんけど、テモテで学んだように、パウロは2回、最低2回ローマで統合されたと思われます。だから1回目は、自費で自分の家を借りて、弟子たちが自由に出ることを許されたと書いてあります。使徒行伝の28章に。ところが、第二の手紙で学んだように、私のところにすぐ来てくださいって時は、これはその時の状況ではありません。これ2回目です。2回目に、ローマで統合されて、この時はかなり厳しい状況で、牢屋に入れられて出ることができなかった。そしてまさにもう、自分の死刑が定まってて、自分が殉教するってことを知っていましたから。だから、聖書から読み取るときに、使徒行伝には、ローマでの牢獄って1回しか出てきませんけども、彼は2回牢獄されます。ですから、このクレテに行ったのは、1回目で、牢獄されて、それから解放されて、再び牢獄されまでの間に、パウロは何かっていうと、回って宣教したんです。その時にクレテに行った。その時にテトスも一緒に同行してた。で、パウロはテトスを残して、何かと、再び宣教行ったんですけども、テトスをその場所にクレテに残したってことを見ることができます。で、テモテを、でなんかテトスをね、そのクレテに残したのは二つです。一つは、あなたが残っている仕事の整理をするってことです。で、仕事を整理する。これは何かっていうと、二つの言葉からなっている言葉です。合成語です。秩序立てるってことですね。秩序立てるってことと十分ってことです。で、その合成語で意味合いはね、整理するところの意味合いは完全に整えるってことです。で、神様はですね、もちろんそのクレテ島というのは皆さんね、面白いんですけども、百町島って別名で呼ばれたそうです。で、クレテ島というのに、いわゆるその、非常に多くの町が存在してたってことです。だからその後にね、パウロの働きっていうのは、テトスの働きっていうのは、あなたが残ってる仕事の整理をし、また、私が指示したように、町ごとに長老たちを任命するためでしたって書いてあるから、いわゆるクレテ島に大きな教会が一つあったんじゃなくて、クレテ島にはいっぱい町があって、その町にいくつもの教会が存在したってことです。その町ごとに教会があって、その教会の、町ごとに長老を任命するっていうこと。で、この二つが何かっていうと、テトスがクレテに残ったあれであるということです。ぜひ覚えていただきたいと思います。で、それはですね、だから町々に教会があったんですけど、その教会っていうのは未熟で成長してなかった。それからもちろんテトスは、ずっとクレテでいるわけなかったんです。だそのためには何かっていうと、一つは、その教会を整えるためにね、だから一つは、二世教主の問題がありあったでしょ。それ教会を立て上げる。それじゃ訓練する。そういったこともあったの。それをちゃんと何かっていうと、全うさせて、そして長老を任命して、各教会が、ちゃんと体制が整えられて、そして組織化されて、神様の働きをさらに進めていくために、テトスはクレテ島に残されたんだって見ることができると思うんですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。ですから、これからね、教会がいろいろ生み出されていきます。 で、表裏教会もあの組織化っていうのがこれからどんどん進んでくると思います。いろんな方々これから救われてきます。いろんな方々始まってきますね。まだこれからどんどん新しい教会が生まれてくるでしょう。で、生まれた時に建てられるのはまず、いろいろパターンがあると思いますけど、誰もいないところで、ね、教会が言われて教会が建つ場合がありますね。ね、で、じゃあ教会建てなさいって言った場合は教会になるんです。人がいなかったとしても、でそこに私たちが使わされていきますよね。である場合はいろんな救いが起こってきて、そこで教会がスタートするって形になる。そうすると救いが起こっていろんな人々がまず集まり出して、それ教会になる。そうするとそこに教会の牧師を使わす形になります。こういろんなパターンがあると思いますけどね。でもその中でやはり教会の頭はキリスト越しになって、キリスト越しの御心を行うためにそういう組織化っていうのが整えられていくってことを覚えてください。で、私たちはキリストの体で、あの各機関だって聖書に書いてあります。だから皆さん一人一人ってのはキリストのこの体を形成する各機関なんです。だからとても大切な存在であるということを覚えてください、ね、あの私一人ぐらい今日はね、あの行ってもいなくてもどうせ分かんないとかね、そういうの思わないでくださいね。皆さん教会の各機関なので、あの来ないと教会の各機関とは機能しないって形になります。だから皆さん一人一人そういった意味でもすごく大切であるということですね。覚えてください。そのためにやはり何かというと、体制を整えるためには何かと、立てられる長老、ね、監督や牧会者を任命する必要があったんです。でそのために残されたと書いてます。でその後ですね、6節から9節までにはこの長老の条件というのが出てきます。でこれはあの第一テモテの3章にも出てきてます、学んだことなので、時間の関係上もうさらっといきます。16個あるんです皆さんね、16個。で一つは、6節、それには、ね、長老たちですね、長老、その人が非難されることがなくて、まず第一に非難されるところがない人ではないとダメだ。でこれは人格的にも、それから倫理的にも他の人々から非難されることがない人、ね、第一例でも話しましたけどね、あの長男の同級生、まあうちに来てよく叱られたん、ね、あの怒られたって叱られたんですね。で私がそうこう怒って圭介を叱ったりしてる時にね、圭介の同級生が、同級生だったかな、それかマクドの先輩だったか忘れたけども、あのお前の親父どっかでなんか見たことあるって、聞いたことがあるって言って、でふってですね、あそうやって、うちの家に近くねにいるあのヤクザの組長のねとの怒鳴り方と一緒だって言われたことがあるよね。で子供からもよく言われましたよ、まあ、昔ね、今は言われません。教会の顔と家の顔が違うって教会ではね、みんなですごくニコニコで優しくしてるのに、こういったら鬼の形相になるみたいなね、あのことを昔よく言われましたしね。私の昔住んでた家はですね、結構うちの子供たちも、私もそうなの、声が大きいでしょ。だから私たちの家でこうなんかちょっと騒動起こると、その辺自体もなんか坂の下までなんか私の声が聞こえてたってですね、ね、少なくともあそこの家ってなんかいつもなんか怒鳴り声が聞こえてるよねって、でもあそこの家ってクリスチャンとちゃうって、確かお父さん牧師さんじゃなかったって言われると何とも言えなくなるんですよ皆さんね。でそうではあってはダメですってことを言ってるんですね。だから私たちは世の光、地の章で書いてあります。ただ私たちは弱さがあります、皆さん。感情もあります。だから皆さんね、罪は悔い改めて、十字架のところ行って感謝して、主を賛美する。皆さん、信仰を働かせると、いわゆる、肉が働く機会っていうのはなくなるんです、皆さん。だから皆さんが、肉的なことを考えたり、それから、いわゆる怒りとか、憤りとか、落ち込みとか、死にないものが皆さんの人生を襲おうとするときには、もう徹底して皆さんの間で信仰を働かせるんです。でその実質と表されてきます。だから昔私は瞬間弱かしくて言われましたけどもね、今は非常に温和で入口なね 入校というのかな、恩和で入和やな、入校じゃないですね、入和な、ね、牧師になったのにしましたね。そうですよね。アーメンでしょうか皆さん。なんか強制してるみたいですけどもね。覚えてくださいね。だから非難されることがない。それから一人の妻の夫であってた、まあ、当然のことなんですけども、もちろん初代教会にはいろんな問題が許されていました。でこれは、まあ、時期的に訳するならば、正式な結婚以外に性的な不均衡な関係を持たない人ってことです。ですね。そして、その子供は、不均衡を責められたり反対者であったりしない信者であることが条件です。で第一テモテにはここまで書いてありませんでした。子供を治めとかね、こと書いてありますけども、子供が不均衡で責められたり反抗的であったりしない信者、はっきり明確なんです。だから、長老とか、それから、いわゆる監督とか、それから牧会者の時には、子供たちがちゃんとした信仰を持ってるってことが条件になってるってことです。ただね、今どうかしません。一昔前まで、牧師の子供は荒れるって言われたんだ。牧師の子供は荒れる。ちなみに俳優さんの菅野美代さんかな、美代さんがなんか菅野なんとかさんって、美代さんかな、菅野美代さんって、よくコマーシャルとか、私好きだったイグアナの女かなんかで、ね、笑ってる人いますけども、そう、好きなテレビドラマですけども、ね、テレビに出る方ですから、あの人は牧師さんの娘なんです。あのお父さん、牧師さん。結構表になってませんけど、結構芸能人の中でもその家族の方がそのクリスチャンとか牧師さんとかって結構いらっしゃいますよね。ですね。ですね。で、まあ、ちょっとお酒の宣伝したりするから、まあ、ちょっとクエスチョンマークですけども、ですね。で、子供をちゃんとした信仰を持ってってことは条件にこうなってますね。まあ、不均衡なを責められるということは、快楽のために金銭を使い果たして、まあ、自分を滅ぼすような、そういうことをしない子供であって、ちゃんとした信仰を持っているということです、ね。それが何かというと、まあ、長老なるの条件だと書いてますね。そして、7節です。監督は神の家の監督、管理者として非難されることがないものであるべき。だから、一般的に非難されるだけじゃなくて、神の家の管理者、神の家って教会のことがありますね。教会を管理するものとして、やはり教会の中でも非難されることがないように。ですね。第一コリントの4章だったかな、の2節には、神の奥義の管理者と書いてあります。には、忠実であることが求められると書いてありますね。だから、まあ、その適用するならば、私たちが、神の家の管理者と、ね、まあ、長老とか、監督に付き合いとか、その牧会の働きつきには、何かというと、忠実である。教会の主任牧師がイエス様です。だから、いかに私たちが神様に、イエス様に忠実であるかということからは、すごく大切なことであるということですね。これぜひ覚えてください。そして、わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な理由を求めず書いてあります。まあ、わがままということはですね、わがままの方は何かで自分の意見を、まあ、強情にこうなんか主張して、他の人のことに、話に耳を傾けない人です。わがままの人ってね。短気な人っていうのは、短期でなくては短期というのは気が短いですね。それから酒飲みではなく、でこれは酒に溺れる人ではない、ね、だから酒に溺れちゃダメです。とても酒はお酒はダメです。皆さん、お酒飲んでる人は絶対長老とか牧会者には無理です。はっきり聖書に書いてある、ね、でそれから喧嘩好きではなく、これは暴力を振るわず、で不正な理由を求めず、でこれは一つはっきりここを意識してますね。偽教師で、彼らは金銭を愛するって学びましたでしょ。で必ず何かっていうと、彼らの動くっていうのは神中心じゃないから自分中心なんです。結果的にだから自分の利益を得ようとします。でそれも不正なり、でそしてね、で8節です。かえって旅人をよくもてなすって書いてあります。これは第一テモテでも学んだと思いますけども、当時の初代教会っていうのは使徒とか宣教師たちが巡回しながら教会を引き上げ、立て上げていきました。だから教会としては、そういう方々が教会に来るときに、その方々をもてなすってことからは大切なことだったんです。だから皆さん、明日からね、 骨折をしてね、来られるパウロ秋元牧師を関西にお迎えしますので、ね、感謝の気持ちとおもてなしの心でですね、ぜひ祈りつつ、お迎えしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それからですね、善を愛し、これは、善を行うことを愛するとともに、私たちが、良い人になることを愛するっていう、その両方が含まれています。ね、そして、慎み深くっていうのは、処理深く分別がある人。そして、正しく経験で、正しく経験って常に、このセットになって使う、言葉ですけれども、この正しくっていうのは、これは人間に対して、人に対して不義を行わないということです。それから、経験って言葉は、これは神に対してです。神に対して、神様を、冒涜しないとか、ね、そういった意味です。で、使われています。それから、自制心があり、自制心というのは自分を制御できる心ということです。だから自分自身をちゃんと、支配する、収めることができる人です。この鍵になるのは第一例も話しましたけども、私が言えば聖霊に満たされることだと思います。なかなか自分の感情を抑えられないときってあるでしょ。ありません？自分の思いをなかなか抑えない。私昔そうでした。だから瞬間弱化式だった。そう、だからなんか、クッときたら、クワッときて、そのまま、ブワッて出るタイプだった。何かって、自制、抑えが効かなかった。で、その結果ですね、いっぱい失敗しましたしね、いっぱい痛いところ通りました、ね。でもね、神様を信じて、イエス様をうちに迎え入れて、聖霊様に私たちが、満たされ続けていくときに私たちの心ってすごく守られるんです。で、私は罪人の性質があるから私の心の中にはいろんな思いでやってくるんです。で、その思いをですね、何かというとちゃんと抑えられるポイントって私たちの力じゃないんです。で、これはね、神の力です。だから私たちが聖霊に満たされていることってことはすごく大切なんです。だから人は三味、いわゆるその 三蔵構想ね。この間は二層構想みたいな魂と霊のところを一つに考えたことからもこう言われましたけどもね。で、魂、体。で、これが人間を形成してます。ってことは何かっていうと、それぞれが独立してるわけじゃないんですね。人という体の中に、で、魂、体っていうあれがあって、これは互いに何かっていうと依存し合っています。だからいいですか、サタンというのは体と魂の中に働いてきます。で、私がイエス様を信じているか だからイエス様を信じていない方はこの霊が生きていない、これ死んでいる状態です。霊的な存在ですけど霊が死んでいる存在です。でもイエス・キリストを信じることとして霊が生きるんです。で、神との交わりは実はここで持ちます。神の声を聞くのもここです。サタンの声はここじゃありませんから。ここで聞くんです。いいですか。でも、若干間違ってすんねん。私たちは罪人だからね。で、この神との交わりはここです。聖霊がいらっしゃる、ここでの交わりです。だから何かって、この霊が強くなればなるほど、魂、体にいい影響が出る。ところが、この霊があるもかからず、だから、イエス様の信者が霊が死んでるでしょ。だから、その人の内側に命がないから、体や魂に起こってくるから、すべての人生の中に影響を与えるんですよ。ところが、そこに命が来る。霊が生きる。で、その霊が私の魂や体に実は大きな祝福を与えていくんです。いいですか。だから皆さん、この霊の部分を強める必要がある。で、これは神との交わりです。で、賛美をしたり祈ったり聖書を読んだり礼拝に出たり。だから、この霊の部分が強くなればなるほど魂や体も何か神的になるんだよ。言い方がするのは神的な施策になり、神的ないわゆる感情になり、神的な行動になるんですよ。そうすると、そうでない思いが来た時にちゃんとここが制御するんですよ。ストップかけるんですよ。これはね、 ぜひだから皆さんね、聖霊が働くところを私がどんどんどんどん強めて、それは信仰ですから、賛美したり、そして感謝したり、喜んだり、祈ったり、聖書と交わる、神との交わりを強める、皆さんたち信仰を持てるということを徹底してください、ね。最近つぶやき多い人いるでしょ、ね、つぶやき多いと霊というのの力というのがぐーっと追いかかってきますから、だからそれを全て感謝に変えるんですよ。なぜどうしてということから全部感謝します、感謝しますって。でこの中に私知りませんけれども、神様の素晴らしい祝福がありますということを徹底して変えていくんですよ。だからすごく大切なことであるということですね。ここで覚えてた。そしてですね、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守ってなければなりません、ね、教えにかなった信頼すべき御言葉で、テモテの手紙で学んだ健全な言葉です。皆さん、真実な言葉です。偽れない聖書を基盤とした神の言葉です。皆さん、そして聖書の教えです。これをしっかりと守っていかなければならないと書いてあります。詩篇の中には、神の言葉は私たちの足の灯火であり道の光であって書いてあります。ですか、ね、だから皆さん、私たちが御言葉に触れることはすごく大切なことなんです。御言葉に書かれていることを私たちが学ぶこともすごく大切なことなんです。そして御言葉を通して私たちに教えられることからを、何かというとアーメンとして受け取って従うことはすごく大切なことなんです。あることからに関してはアーメンと言ってもすぐその通りできないことがあるかもしれません。じゃあ私たちが決めてだから、そういうことが起こるんです。しかし主が言っていることは正しいって立場に立って、私たちがその教えに従っていくならば、私たちの心や行動さえも変わっていくんです。そんなこと無理だって皆さん思ったら無理なんです。あなたの信仰通りになれだから、そんなことできないと思ったらできないから一生できない。でも信じて感謝して受け取っていくならば、神が働いて逆転が追加しすぎて起こってくるんですよ。で神の言葉は生きていて力があると言います。でイエス・キリストご自身が何言いますか、まさにロゴスで神の言葉そのものなんですよ。でこれをしっかり守ることってすごく大切です。だからサタンは何かって神の言葉を奪いに来るん。神の言葉を奪いに来るん。最近神の言葉を奪い取られてる人いませんよね。羽をつけて飛んでったみたいな羽つけて神の言葉は飛んでいきませんからね。ですから皆さんが話すんです。皆さんが話すようにサタンが何かって惑わしてくるんですよ。偽りの言葉をこう語ってくるん。皆さんに語る言葉にね、あたかもぶつかるような形で、ある場合は巧みに同じようなことを言いながら主題を変えていって、その言葉を話して違う言葉を逃げらせるように。ダメですよ。しっかり神の言葉を守ってください。でこれはすごく大切なことであるとですね、覚えてください。そしてね、でそれはなぜかというとですね、健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正していくことができるためだというふうに書いてあります。ですね。これをぜひ覚えていただきたいと思います。健全な教え、信頼すべき御言葉。ね。これは、聖書学的に解釈すると、これは福音のメッセージのことを指していると言われます。だから、長老は何かとか、牧会者とか監督が、福音のメッセージというのをしっかりと持つ必要があるのは、その福音のメッセージというのが人々に救いを与え、命を与える、神の言葉の中心なんです。でそれをしっかり守ることを通して、健全な教えを持って多くの人々を励ますことができる、それから反対する人々を正すことができる。これをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。すみません、時間が過ぎましたですね。10節以降はですね、来週学びたいと思いますので、よろしくお願いします。ですからね、本当に私たちはですね、これからもいろんなことからが許されてくると思いますけれども、教会の働き、ね、私たちはですね、しっかりとそのことを覚えながら歩んでいただきたいというふうに思います。特にね、教会は今日はもうちょっとここまでしか行きませんでしたけどね、長老について、これは一つは教会をクレテ島のね、教会の組織化されてその働きを進むためには何かというと、組織体制が必要であり、立てられたものが必要であった。 で、立てられた者たちはこういう事柄が大切であるということを学びます、ね。そのことを覚えながらですね、歩んでいただきたいと思います。お願いします。イエス様、この時を心から感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それでは短い時間ですけども、癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせてお願いしましょう。聖霊様、ありがとうございます。昨日も今日も、常しえに変わることない。あなたご自身が、その恵みを受けた神聖に導きを持って、この田中におられることでございます。あなたの歌いたい好きなので、全ての病を癒されました。またあなたは教会に癒しの賜物を与えさったことありがとうございます。だからその賜物でもって豊かに失礼するように触れてさって、あなたの御働きと御心を豊かに表してください。ちょっとなんかお腹を痛めている方いらっしゃいます。いや、そこに主が触れてくださいました。癒しを受けていただきたいと思います。イエス・キリストによって、お医者様の体や精神に働いてくれる病の力と病の霊、イエス・キリストの友達が完全に打ち砕く。イエス・キリストによって、その病の霊を、イエス・キリストによってお医者様の人生の主が今すぐされ、出ていく。頭痛の方がいらっしゃいましたけども、その頭痛が取れました。主に感謝していただきたいと思っています。それから肩から首にかけて痛みがある方がいらっしゃいますが、そこにもしかして触れてくださっています。癒しを受け取ってください。それから、虫歯なのか歯茎なのか分かりませんけども、ちょっと腫れて、この痛みがある方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、足の指ですね、足の指にこうなんか豆かなんかできている方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、ひどい症状じゃないんですけども、こうちょっとなんかちょっとリウマチ的な症状でこう関節に痛みがある方がいらっしゃってますけども、主はそこに触れてくださいました。こう癒されましたので、癒しを受け取っていただきたいと思います。イエス・キリストによって、お少々の体と心に、この働いてきた山の力と山れど、今そのまま掴んで絞れた。イエス・キリストによって、お少々の体と心は今健康の状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス・キリストによって、お少々の体と心が今健康の状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストに宣言す。イエス様、あなたの命を感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。では、お出しください。共にハレルヤ賛美していく。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、一緒なる神の愛、聖霊の聖き交わりが、私たち一生とともに、また愛する家族とともに、今のうちも常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、座ってください。簡単なお知らせをして終わりたいと思います。主よの内側をご覧ください。一番目、スプレンダーの朝コンサートは祝福のうちに無事終了しました。募金は43,600円になっています。45,600円です。よろしくお願いいたします。それから、明日から水曜日の日程で関西カリスマ聖会が行われます。私もパルボックス3日間、行動を共にしますので、ぜひ覚えてお祈りください。車のためにもお祈りくださいね。だってこの時、新車になっている予定だったんですけどもね。残念